ただいまより2021年8月1日第一手術礼拝を始めます。賛美歌5番。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文7、詩24編。それに満つるもの、主はそのもといを大海の上に据え、主の山に登るべきものは誰ぞ。定期よく心潔よきもの、その魂虚しきことを仰ぎ望まず、かかる人は主より幸いを受け、核のごとき者は神を慕う者の輩なり。門よ、何時らの交尾をあげよ、常しのとよ、あがれ。栄光の王は誰なるか。門よ、何時らの神戸をあげよ、常しえの豊よ、あがれ。この栄光の王は誰なるか。 聖書を拝読いたします。今朝の聖書はルカによる福音書2章8節から20節、新約聖書103ページになります。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。いと高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。ここまでです。お祈りをさせていただきます。平和の主イエス・キリストの父なる神様、皆を賛美申し上げます。優る一周、主が私たちの進むべき道を示してくださるにもかかわらず、この世の誘惑に心が揺らぎ自分の思いが強くなり神様が見えなくなります。まことに罪あるもの、悔い改めて御心のままにと御前に謙虚に祈るものとなさしめてください。取りに足りないものですが、キリストの光が日々揺れる歩みを照らしてくださり愛と憐れみを注いでくださいますから、穏やかな心で御言葉に聞き祈り喜んで感謝して歩むことができますようお導きお守りください。今朝もイエス・キリストの十字架の贖いと復活を信ずる愛する兄弟姉妹と共に礼拝に招かれ御言葉を聞き聖餐の恵みに預かれますことを感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大防止のために、また諸事情で長期にわたりライブ配信で自宅礼拝を守られておりますお一人お一人の上に主よりの平安がありますようにとお祈り申し上げます。本日は平和聖節であります。平和とはと自分自身に問いかける時でもあります。8月、広島、長崎に原爆が投下されて敗戦、平和憲法の下で76年を迎えますが、今日本の平和の理念が揺らぎ危機感を感じます。キリスト者として何をなすべきか、平和のために働くことができますように、正しい知恵と行動する勇気をお与えくださいますようにお導きください。コロナ感染拡大に歯止めがかからず不安が募ります。主よ、どうぞ助けてください。また豪雨が襲い土砂災害の被害が出ています。困難の中にある被災者のために祈ります。コロナ禍での東京オリンピックは経験したことがない状況の中で開催されていますが、ネット社会の中、人種差別やさまざまなことに対して誹謗中傷が連日流され 心が痛みます。また今この時も世界中でさまざまな要因で紛争が続いております。不安や恐怖の中に怯えている人、将来が見えず絶望の中に、また暗闇の中にいる人、愛する人を亡くして涙する人のために祈ります。すべてをご存知の神様、愛の御手で癒し慰め救い出してくださり、平和をお与えくださいますよう願い祈ります。これから石橋牧師より御言葉をお聞きいたします。語られます牧師を聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を清めて心の内に生きれることができますようお導きください。牧者のために祈るものとなさしめてください。今日からの歩みが新しいものとされ、主が共にいまして聖霊と御言葉によって信仰の成長を励ましてください。越谷教会につながるすべての技の上に主よりの豊かなる祝福がありますようお祈り申し上げます。言い尽くせぬ感謝と願いを我らの救いにし、主イエスキリストの御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。賛美歌164番。日本キリスト教団信仰告白。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりでなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実をむしばし、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召された者の集いになり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマ 様と主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び二人たもうを待ち望む。我らは各神事世々の生徒と共に一心情を告白す。我は天地の造り主全能の地なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父の神の右に座したまえり、かしこより二人て生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえりを、復生の命を信ず。アーメン。説教。これはあなた方への印である。石橋秀夫牧師です。
今日の説教題は、これがあなた方への印である。今日の御言葉の12節、この12節から取った、説教題であります。神の子の誕生、救い主の誕生の印として、会話桶に寝かされた血の御子、おむつに包まれた血の御子が示されるのであります。ルカ福音書の2章1節で、主イエスが誕生した時代が示されます。皇帝アウグストの時代、この時代に主イエスは誕生したのであります。アウグストスは優れた皇帝であり、救い主と呼ばれ、さらにアウグストスが生まれた日、その日を福音と呼ばれました。ローマの平和と言われる時代を築いていく優れた皇帝でありました。主イエスの誕生物語はアウグストスの誕生物語とは対照的であります。マリアは聖霊によって身ごもりました。聖霊が働いて、神が働いて、神の子救い主が誕生するのであります。しかし主イエスの誕生は神が働いているとは到底思えないような誕生物語として示されてくるわけであります。神が働いているという現実を否定するような、そのような出来事として示されてくるわけであります。そしてそのような神が否定される現実を示しながら、生ける神の言葉が語られていくわけであります。神が否定される現実の中に生ける神の言葉が語られる、重ねて語られていく、この一点に注目させられるわけであります。8節と9節を見ていただきたいと思います。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。このように記されていくわけであります。ベツレヘムの東側にユダのアレノと呼ばれる低地があるわけであります。低い土地があります。 そこは羊飼いたちが羊の番をして羊を養うことだともなっていたわけであります。羊飼いたちは野宿しながら夜通し羊の番をしていたと記されてまいります。夜の闇が羊飼いたちを覆っている。この夜の闇はまた同時に羊飼いたちがこの時代の中で町の人々にどう思われていたのか、それを象徴するような闇であります。光が届かない、この世界の人々の中に示されている光が羊飼いたちには届かない。人々から蔑まれて軽蔑されて罪人と見られていく、そういう世の闇が羊飼いたちを包むわけであります。そして羊飼いたちも世の光から世の光が届かないところで世とは無縁な形で生きるわけであります。また同時に神とも無関係に生きる羊飼いたちであることが示されてくるわけであります。今日は聖餐式があります。越谷教会の聖餐式は第一礼拝は牧師と副牧師が拝参をいたします。主礼拝では長老たちによって配られます。天使が羊飼いたちのすぐそばに来た、天使が羊飼いたちのそばに立ったというこの出来事は越谷教会の聖餐式と重なっていくわけであります。神の方から近づいてきてくださって十字架と復活の主イエスの命がすぐそばで注がれていく、それぞれがさまざまな苦難や重荷を背負っている現実、この礼拝者の現実を、この礼拝者のすぐそばに来て十字架と復活の命が注がれていく、体の中に注ぎ込まれていく、その聖餐の式と羊飼いの傍らに天使がすぐそばに来て立ったという出来事と重なっていくわけであります。恐れをのぞく羊飼いたちは神の御言葉をそこで聞くわけであります。神の御言葉が響き渡るわけであります。十節から十一節を見ていただきますと、天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になった、この方こそ主メシエである。クリスマスに響くメッセージであります。民全体に与えられる大きな喜びとして示されてくるわけであります。賛美歌101番、今日この賛美歌を歌えたらよかったなと思いながら、賛美歌101番では、いずこの家にもめでたきを訪れ、伝わるためとて天より下りねと歌われていくわけであります。101番の賛美歌であります。民全体であります。いずこの家にもめでたき訪れと歌われていくわけであります。どのような現象の中にあってもこの歌を歌うことができる、それが神を信じる者の幸いであると示されてくるわけであります。お手元の資料に サミュエル記上の一節の言葉が、示されています。6章1節、章が抜けてますが入ってますか。主は私に油を注ぎ、主なる霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われた人々は自由を、繋がれた人には解放を告知させるためにと、サムエキの御言葉が示されているわけであります。この御言葉の成就として福音そのものであるお方が、救い主が、主イエスが誕生したのであります。福音が私たちのすぐそばで示されていくわけであります。この福音はどのような家にも、どのような問題に苦しむ人々の中にも示されていく。苦難から解放する、本当の平和と平安に導く生ける力が、メシアの誕生によってもたらされる、与えられていくと示されているわけであります。十二節を見ていただきますと、十一節から見ていきますと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお目になった。この方こそ主メシアである。あなた方は野にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印であると語られてくるわけであります。天使たちが羊飼いたちに語った言葉、その印とは粗末な布にくるまれた血の実子であります。おむつに包まれて貝羽桶の中に寝かされる血の実子であります。皇帝の宮殿で誕生する血の実子とは対照的であります。そこに神の子の誕生を見ることはできないのであります。むしろ神が働いているとは到底思えないような誕生物語が示されるわけであります。洞窟の中、馬小屋、貝羽桶に寝かされた血の実子、それが突然高らかな賛美で包まれる場となっていくわけであります。13節14節見ていただきますと、すると突然この天使に天の大軍が加われ、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。洞窟の中に、真っ暗の中に誕生した血の実子、貝羽桶に寝かされた血の実子、この血の実子がどういうお方であるかということが示され、天からの賛美の高らかな歌で満たされていくわけであります。羊飼いたち、闇の中にいる、洞窟の中にある血の実子が示される。そして高らかに天の軍勢も加わって神を賛美する歌がそこに 響き渡るわけであります。神を賛美する歌で包まれる闇のただ中にある羊飼いたちが突然天の光に包まれて高らかに神を賛美する歌に包まれる。それは礼拝の場を指し示しているわけであります。その闇が礼拝の場となり闇の中に光が満ちて高らかに意図高等には栄光神にあれ地には平和御心にかなう人にあれとの賛美の歌が響き渡るわけであります。ヘンデルの作曲したメサイアを私は一年中聴くわけであります。この部分はメサイアの17番に歌われています。 Glory to God in the highest。 もうこの言葉は繰り返し繰り返し歌われていく曲であります。荘厳な歌であります。フルオーケストラ、特にそこでトランペットが響き渡って歌われる力強い荘厳な曲、この曲を聴いて感動するわけであります。羊飼いたちは主イエスの誕生を喜び歌う最初の礼拝者と言っていいわけであります。神に見捨てられて人々に見捨てられて神と無関係に生きてきた羊飼いたちが最初の喜びの礼拝、救い主誕生の喜びの礼拝をなすものとなっていくわけであります。いずこの家にもめげたきを訪れ伝うために天より下りぬメサイアの糸を高きところに栄光神にあれ地には平和御心にかなう人にあれ、この賛美の歌はクリスマスだけではなくて一年中歌うことができるのであります。昨年の11月29日30日のことを思い起こすわけであります。大骨折第一手術11月29日、そして教会附属幼稚園である越谷幼稚園においては次の日からページェント礼拝が始まるわけであります。そしてクリスマスに向かってページェント礼拝が繰り返されていくわけであります。対抗節第一手術礼拝がを捧げた11月30日の月曜日は幼稚園を休園にせざるを得ませんでした。保健所から家庭内感染者が出た、この感染者の親子が幼稚園の誕生会に出たということで休園にして PCR 検査を受けねばならないことになったわけであります。保護者10名、担任と園児20名、31名が PCR 検査を受けることになるわけであります。私はそこに感染者がいるということを前提に職員たちと換気をしっかりとして消毒もしておりましたので 80% 大丈夫だという思いでいたわけでありますが、実際に PCR 検査を受けなきゃならない保護者たちや福祉や子どもたちの親たちは命を削る思いがしたのであります。夕方の7時に全員陰性、明日から保育大丈夫という連絡を保健所から受けたわけであります。園児のページェント礼拝の最後の御言葉が、響き渡るわけであります。特に そのような経験をした中で、園児たちのペイジェント礼拝でがなされた最後に、力強く大きな声で、意図かたきところに栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと響き渡る、この園児たちが高らかにこの御言葉を力強く語る、そのことに励まされました。涙が出る思いで、園児たちの力強い、この御言葉、語られる御言葉が、を聞くことができたわけであります。15節から見ていただきますと、天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝箱に寝かされた、寝かせてある血の実を、血の実を探し当てたと示されてくるわけであります。ここで注目させられることは、マリアとヨセフの名前は出てまいりますが、主イエスの両親とは記されていかないわけであります。最初の誕生物語が一貫しています。聖霊の力によって主イエスが誕生したことが強調されていくわけであります。神の技であることが強調されていくわけであります。羊飼いたちは急いでベツレヘムに行きます。マリアとイエス、そして羊飼い、貝箱に寝かされた血の組を探し当てた。もうこの印を見て羊飼いたちは喜びに満たされるわけであります。17節、18節、20節を見ていただきたいと思います。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者たちは皆羊飼いたちの話を不思議に思った。20節、羊飼いたちは見聞きしたことが全て天使の話した通りであったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったと語られていくわけであります。羊飼いたちは町に出かけていくわけであります。町に行くことは嫌なことばかりであります。人々の冷たい視線の中で歩かなければならない。その町に喜びにあふれて出かけていき、その喜びに晴れた思いを語るわけであります。人々は驚きを持って羊飼いの話を聞くわけであります。羊飼いたちは神が語ってくださった御言葉が真実であることを知ったのであります。あなた方への印、到底神が働いていると思えない、貝箱に寝かされた血の実子、それが印である、この神の御言葉が事実であったこと、真実であったことを知って喜びにあふれるわけであります。そこに神の技を見て神をあがめながら賛美しながら帰っていったと記されていくわけであります。相変わらずの羊飼いの仕事が待っています。しかしどのような厳しい現実に直面しても神の技を喜び賛美する、その賛美歌の歌に包まれた羊飼いの生活が始まっていくわけであります。新しい羊飼いたちの歩みであります。19節で、しかしマリアはこれらの出来事をすべてここに留めて収めて思い巡らしていた。すべてこれらの出来事を声に収めて 思い巡らしていた。マリアは沈黙して思い巡らすのであります。心を開いて沈黙して思い巡らすのであります。心を閉じて沈黙するのではありません。心を開いて沈黙するのであります。この沈黙の重要さが示されてくるわけであります。礼拝において沈黙の時間を持つことがあるわけであります。心を開いて沈黙して思い巡らす、神の御言葉を、聞かされた神の御言葉をつなぎ合わせていく、その時に神の業を深く、生ける神の業を深く受け止めていくことができるわけであります。マリアは心を開いて思い巡らす、沈黙して、誕生の時から語り、御言葉を聞き続けてきた。天使が語り続け、その御言葉を聞き続けてきた。その御言葉をつなぎ合わせていくわけであります。そして確かに主は生きて語り続けてくださっている。私たちの現実の生活の中に主は歩み寄ってくださって、御言葉によって力を与え続けてくれていること、くださっていること、そのことを深く受け止めることができるのであります。ルカが示す主イエスの誕生物語はマリアしか知らない事柄が含まれています。やがて主イエスがメシアとしてその業を始められた時に、主イエスを理解することができない姿を晒すこともありました。しかしマリアは思い巡らし、マリアに響いた御言葉をつなぎ合わせて、自分の中に働く神の力の力とその業を受け止めていくのであります。やがてルカに示される生き生きとしたメシアの誕生物語は、マリアが力強く語ったのではないか言われるようになります。もちろん神学的には確かではありません。マリアは神に用いられ幸いを深く受け止めていくわけであります。コロナ禍でデルタ株による感染が広がっています。その不安が広がっています。身近な若い教団の伝道師夫妻が感染をいたしました。若者の中に感染が広がっている、そういう不安が日本の社会を覆っているわけであります。しかし私は御言葉を聞いている。礼拝において、またそれぞれの朝の祈りと黙想の時に御言葉を聞いている。そしてその御言葉の中心、それは出づ子の家にもめでたき訪れ、伝わるためとて天より下りぬ、糸高きところに栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。どのような時においても御言葉の力を受け止めながら、この賛美の歌を高らかに歌うことができる、喜びを持って歌うことができ、この喜びを奪われることができない、奪われることはない、 羊飼いたちが味わったこと、マリアが味わったこと、その口から出る高らかな神を賛美する歌は私の歌となっているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。ただただ御言葉が響き渡り、御言葉を聞いている、それがどれほどの力であるかということを深く知らされます。到底信じられない、そこに神が働いているとは到底思えない現実の中に生きなければならないことがあります。それはまたマリアの経験であり、ヨセフの経験でもありました。しかし神が働いていると思えない現実の中に印がある。羊飼いたちはそれを見て大きな喜びに満たされました。神が働いていると思えない現実の中に御子供の力を持って新しいを養い、そして聖餐において新しいのすぐ近くに来てくださって、十字架と復活の命を私たちに注いでくださる、その神様の大いなる御業の中に生かされています。心から感謝いたします。どうぞクリスマスの賛美の歌をいつも歌うものとして生かしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌263番。聖餐式を執り行います。
大義で、このままの罪を深く悔い改めなければなります。それによって信仰と信徒を持って生産に立ちましょう。キリストの体を捨てに当たるとき、キリストは私の身に深く望んでおられます。またこの恵みの印は、私たち全てを死において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この生産に預かり、ひたすら死に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、死の再び来たいと思う死を待ち望みたいと思います。聖霊を、私は主なる方をまたあなた方にしたいのである。その主イエスは、私たちがパンを取り感謝してくれたって言ってくれた。これは、あなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の時、杯をも同じように言われた。この杯は私の死による新しい契約である。飲むために私の記念として、このように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって死が来られる時に至るまで、主の死を受け、どういたします。天の地御子イエスキリストの苦難の地復活と昇天と覚え、この聖霊に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と持つ子の神と葡萄酒を出し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御名者がこのパンと杯を受け、聖なる命に預かってください。御子と御霊と共に支配される全能の父に酔う限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて大御用で苦労しているものは私のことにください。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどに骨を愛くなった。それを御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得たのである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てたったということは確実で、そのまま受けにされない。皆さん、ありがとうございます。これは私たちの前に書かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持って受け、信仰を持ってこの中にキリストを歩みたい。 慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私を招き、主の晩餐に預かってくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの日に確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の引き継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なつないごとして御前に捧げます。また弟子の体の枝でやる声がより良くなり、ますます励んで主に伝えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみであったり堀を得ても得なくても御言葉を伝えたことができますように、死を常に恵みと祝福を私に始め、我の日までその平安の器になってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美が大変です。
捧げいたします。
Thank you. 人の一人一人の健康を支え、その心を強くし、あなたに向かって一歩一歩一日を勝ち下られますように、今日のことの胸に気になりもお守りください。感謝であり、聖徳宗教に必要になりまして、今のお祈りいたします。
正英541番、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
私にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。